Thank you. マタイ27章の55節から61節、まず55節だけお読みします。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。ですね、女たちがたくさんというわけなんですけど、たくさんって何人ぐらいなんでしょうね。まあ、そのたくさんいた中の何人かが紹介されてはいるんですけども、まさかその何人かでたくさんというわけではないでしょうから、たくさんというからには何十人といたのではないかなと、そう考えます。でその中から3人だけ紹介されておりまして、誰かと言いますと、それが56節、その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。このまず一人目、マグダラのマリア、そしてヤコブとヨセフとの母マリア、そして三人目、ゼベダイの子らの母で、このゼベダイの子らの母という存在ですが、この女性がもしも、ここでは名前出てないんですけど、その名前がもしもですがマリアだったらですね、このよろしいですか、たくさんいる女性たちの中から3人紹介されている、その3人とも名前がマリアだったとしたらならば、これはですね、偶然なのかどうなのか、ある人が言うには、この3人のマリアが選ばれている、3人とも名前がマリアだという、そこに大きな意味があるのであると、そのようにおっしゃる方がいらっしゃいます。で、まあ、そのある人って言ったってね、どこの誰かわからない人が何を言おうが関係ないわけなんですけども、でも今度私が紹介するある人というのは、まあ、大抵の場合ある程度の名前が通っている、そしてその説教が公にされている、そして特に今日ご紹介しているその人というのはヘブル語もギリシャ語も堪能でですね、非常に学識のあるいいことを常々言っている方なんですけども、その方がですね、この3人のマリアというところに大きな意味があるとおっしゃるんですけども、実際はですよ実際のその現場にはイエス様の母であるマリアさんもいたんですよね。だからマリアさんが3人だけってわけではないんですよ、本当はね。まあまあ興味深いといえば興味深いですよ。マグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母、もしかしたらマリアという名前かもしれないマリアが3人も揃って どうしようっていうんですかね、マリアーズでも結成しようというんでしょうかね、キャンディーズみたいにですね。しかし残念ながらゼベダイの子らの母というのは、その名はサロメだとされておりまして、マリアではないんですね。ただもしもですが、これももしもなんですが、サロメという名前は確かなんですけども、サロメと呼ばれるマリアだったりしたらね、これも面白いかもしれないなとは思うんですけど。ところで一方ではですよ、このゼベダイの、違うゼベダイの子らの母というのは何者なんだというのを、このヤコブとヨセフとの母マリアと同一人物であるって言うんですよ、その3人のマリア説の人はね。ヤコブとヨセフとの母マリア、すなわちゼベダイの子らの母って言うんですね。そうかなと思うんですよ。なんでって思うんですよね。でマルコの福音書の方によりますと、この場にいた3人というのは小ヤコブとヨセの母マリアとサロメとなっておりまして、小ヤコブというのはこのゼベダイの子らのヤコブと区別するために小ヤコブと言われているんですけども、だからどう考えてもこのヤコブとヨセフとの母マリアというのは小ヤコブの母マリアであって、ゼベダイの子らっていうのは大ヤコブの母ですからね。大ヤコブってあんまり言いませんけど、ヤコブの母、ヤコブとヨハネの母マリアだから、絶対的にこれ別人物だとしか思えないんですよ。 すると、その私が紹介したそのある人というその方がおっしゃるところの、ここに出てくる3人の名前がマリアであるというところに大きな意味があるのだっていうのもどうかなって、思うんですよね。で、私が思うにはこの箇所ね、55節にありますように、そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。遠くから眺めているということに意味があると私は考えます。で、なんで遠くから眺めているのかっていう話なんですけども、イエス様はこの時点でもう息を引き取られております。午後3時です。ということはですね、あと3時間ほどで日没、つまり日没安息日が来ると、その安息日が来るまでに、葬らなければならないわけなんですよ。安息日にこの木に吊るしたままじゃいけないんですね。そういう決まりになってた。だからあと3時間で葬らなきゃいけないんですが、で、このイエス様は犯罪人として十字架にかけられているので、通常の場合犯罪人の死体というのはそれ専用の穴がありましてね、その穴に放り込んでしまうんですよ。で、その放り込んだ死体は獣とか鳥の餌にされてしまう、そういう運命になっているわけなんです。それはこの女性たちね、イエス様を慕ってついてきた女性たちにとってはあんまりだって思うわけじゃないですか、ね、イエス様の死体がね鳥の餌になるなんて、そんなの見てられないかといって、イエス様の遺体をねどうにかするような力もお金も女性たちには何にもない。でもだからってそれを放っておくのは忍びない。じゃあどうすればいいんだろうと思って遠くから眺めているしかできなかったっていう、そんな状況であるわけなんですよ。手をこまねいた、こまねいていたわけですね。そこに突然現れたのが誰か、アリマタヨのヨセフです。57節、夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。このヨセフという人がですね出てくるのはここが初めてです。ここで登場、初めての登場です。アリマタヤって言われてもですね、いやいや1回目ですけど、え、2回目じゃないですか、アリマタヤって、いやそうじゃないですね。アリマタヤというのは例によって、土地のね、アリマタヤで育ったヨセフさん、ナザレのイエスみたいなもんですからね、アリマタヤのヨセフではないわけですよ。もう言いません。で、このヨセフさんはですね、マルコによりますと有力な議員で神の国を待ち望んでいた人だと。ルカによりますと立派な正しい人で、他の議員たちというのは立法学者たち、宗教指導者たちのことですね。そんな人たちの計画には同調しなかった。イエスを殺そうなんてそんなのダメダメと思ってたと。だって主の弟子になってたんですからね。で、ヨハネの方では、それでもイエス様の弟子ではあるけどもユダヤ人を恐れてその信仰を隠していた、そんな人です。いわば隠れ信者ですね。それがアリマタヤのヨセフなのにですよ。58節、この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ユダヤ人怖くってイエス様を信じてるってことを隠してたのにね、せっかく隠してたのにイエス様の体をね下げ渡しをピラトのところにまでわざわざ行った。カミングアウトじゃないですかね。バレちゃうと、信じてるってことをこいつイエスの弟子だって分かってしまう。怖いはずですよ。 もともと怖くって隠してたんだから、ね、それをピラトのところに行くなんて恐ろしいはずです。なのにそれを実行した神様が彼の心を動かしたというわけでしょうね。用いたわけです。何しろ有力な議員、有力っていうことは顔が利くってことですよ。有力な議員で、金持ちで新しい墓も持ってたと。これだけの条件を備えることのできる人はそうはいないわけですよ、その場においてね。まあ、何日も時間かけてね、誰かおらんかって探したら見つかるかもしれないんですけど、偶然そこに現れるなんていうのはね、そんな都合よく行くかってことですよ。だから、有力ですから、ピラトにももしかしたら多少は顔が利いたのかもしれませんね。ああそうか、お前が言うならまあいいだろうみたいな感じ、うん、だからものすごくうってつけの人物だったわけですよね。新しい墓っていうのは誰も納めたことがない新しい墓って聖書に書いてあるでしょ。いやいや普通ね、墓に一旦納めたらね、あとこれどけて他の入れるからなんてことしないじゃないですか。いやこれだ先に誰か入ってたんですよ今からだけどなんて、そんなことないんですよ。だから誰も納めたことのない新しい墓っていうのはどういうことかって言ったら、ある程度墓っていうのは広さがあって、これは洞窟のように岩盤を穴を掘った、墓ですから、その広さがあれば入るだけ詰めて入れちゃうんですって、遺体をね。だから誰も納めたことがない新しい墓というのは全くのサラピン新品、先にお客さん一人なんてことはないと。その墓を持ってたっていうわけですから、この使い古しの墓じゃないってことですよ。本当に新品の墓だから、本当このアリマタヤのヨセフという人はね、うってつけの人物、お前がやらなきゃ誰がやるっていう感じの、なんかエッセル記のモルデカイみたいなね、そういう、貴重な存在だったわけですよ。それで59節60節、ヨセフはそれを取り下ろしてきれいな雨布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。いやいくらなんでも、うってつけとはいえ、条件全部揃ってるとはいえ、こんなことをですね、イエス様の体を十字架から下ろしてね、大きな石を墓に転がしかけたって、そんなの一人でできるわけないじゃないですか、いくらなんでも。だからそこでですね、ちょうどうまく同じ議員仲間の、そして加えて隠れ信者のニコデモがまた出てくるわけなんですよ。ニコデモが、これはですね、その名前が一個でもニコデモっていうぐらいですから、珍しい人なんですよ。ヨハネの福音書ってですね、ヨハネの福音書の19章の38から40です。ヨハネ19章の38から42節です。よろしいでしょうか。ヨハネ19章の38から42節をお読みします。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に雨布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので彼らはイエスをそこに納めた。日没まで、安息日まで3時間弱 けど墓が近かったって。ねえ、都合のいいことにですよ、誰も納めたことのない新しい墓がその形状の近くにあったって。それで間に合った、すべて備えられていた。素晴らしいですね。ヨセフ用いられたわけであります。それに比べて使徒たちはどうかって言ったら、ほとんどが逃走してしまっているわけですよね。情けない話ですよ。あれだけ使徒たちの中で誰が一番偉いかとか、一番弟子は俺だとか言って息巻いてたくせにですね、死んでもあなたを知らないとか言わないとか言ってたのにね、でもとっとと逃げてしまっていたわけでありまして、イエス様の最後の場面に残ったのは力のない弱い女性たちと隠れ信者たち。けども彼らが用いられたわけですよ。ただもちろん使徒たちもですね、後には、聖霊を受けて勇ましくイエスの証人となっていくわけなんですが、それはもちろん聖霊の助けと力によるものであるわけですけれども、要はですね、この使徒たちが用いられた、ああそうですね、だけどもこの時は逃げた、その使徒たちでさえ逃げた時にはなんと弱い女性と、隠れ信者が用いられた、つまりとどのつまりですよ、このどう用いられるかというのは必ずしも均一ではないっていうことなんですよ。人それぞれに用いられ方があるんだということ。ある人は、伝道の働きに大きく用いられるかもしれませんけれども、それを見てそれあの人に比べて私はなんていうふうに、悲観的になる必要はないわけなんですね。隠れ信者でも用いられました。大いに主のために働くことができました。力のない女性たちもなんです。マタイの方に戻っていただきますけども、27章の61節を見てください。マタイ27章の61節、よろしいですか。マタイ27章の61節、そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。話をですね、最初に戻して、彼女たちは遠くから眺めて主の遺体がどうなるんだろうかって、鳥の餌にされてしまうのはもうあまりにも忍びない、そういうふうに案じていただけなんですよね、最初はね。けど今度は61節に書いてある通り、墓の方を向いて座っていたっていうんです。なぜでしょうか。今度は近くまで来てるんですよ、墓の近くまでね。で墓の方を向いて座っていたんです。座っていたということはしばらくそこに留まっていたんですね。何のために。それはですね、この残り3時間しかないその緊急な時に何とかして安息日に入る前に葬らなきゃいけないという状況で、応急的な葬りしかできなかったから、それを眺めていて、ああイエス様あんなあの簡易な応急的な葬りで葬られてしまって、ああイエス様そうだ、安息日が明けたら油を塗って差し上げに行かなきゃって、そういうふうに考えながら墓をじーっと見てたってことなんですよ。だから28章1節を見ると、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たって。何しに、油を塗りにですよ、ね、他の福音書に書いてあります、 油を塗りにちゃんと朝早く来てるんです。ということはその 直前の安息日に入る前から絶対にこれこのままじゃダメって、こんな簡単な埋葬じゃダメだって、油を塗ってあげなきゃと思って、だんだん暗くなっていく中でね、場所をしっかりと覚えとかなきゃ、間違えてよその墓開けちゃったりしたらダメですから、ね、この場所でってきちんとできるようにじーっと見ていた。ですからよろしいですか、55節でそこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。はい、いたんですね、たくさんね。遠くから眺めているだけなのかって、なんとかしろよじゃないんですよ。遠くから眺めていた、だからこそ最終的に結果的にはイエス様の葬りに立ち会うことができているんですよ。そうじゃなかったら他の使徒たちみたいにね、逃亡してたらどこに埋葬されたか分かんないままだったわけですよ。でも遠くからでも女たちはずっと眺めていたって、その結果、ヨセフが現れてね、そしてちょうどうまいことに近くに墓があって、新しい墓がで、そこに葬られる、その簡易な葬りだけども、それをじっと見ていて、あ、油を塗ってあげなきゃって思って、翌日の朝ね、安息日が終わって墓に行くことができた。全部遠くから眺めていたことの結果なんです。そのようにして女性たちと隠れ信者たちの働きによってですね、そのおかげでイエス様は、鳥の餌になることもなく、犯罪人としてね、獣の餌になることもなく、王としてね、使い古されたお墓じゃない新品のお墓に、そしてちゃんと葬られて、王として葬られた。十字架につけられた罪状書きの通り、彼の理由っていうね、罪状書きっていうのは彼の理由って、何ですか理由って、この男はナザレの王であるってね、イスラエルの王であるって、その罪状書きの通りに王様としてイエス様は葬られることができたわけであります。すべてこの眺めるしかできなかった女性たちと隠れるしかできなかったヨセフたち、彼らの働きのおかげ。そしてイエス様は復活して今も生きておられる誠の神様です。主の主、王の王です。ハレルヤ。ですから私たちはその王であるイエス様のしもべとしてですね、自分に力があろうと、なかろうと、ただ自分にできること、自分だからできること、それをもって忠実に仕えていきたいと思うんですよ。だから大きな伝道の働きには用いられないかもしれませんけど、だからそれは、用いられ方均一ではないと言いましたね。使徒たちは世界中に散らばっていって伝道しましたけど、でも力のない女性たち、お金のない女性たち、怖くって隠れていたヨセフたち、彼らのおかげで、彼らの大きな働きでイエス様は王として葬られたんですよ。だから私たちもですね、いや私には伝道なんかできないとかね、あの偉大な伝道者のような真似はできない、そうかもしれませんけれども、しかし力がなくてもこの女性たちのようにね、遠くから眺めているだけでもそれが結果的には神の栄光となったんだと、それをですね思って、私たちも自分のできることで忠実に主に仕えていければいいんじゃないかというわけですよ。何もですね、人に目立つ、人に褒められるようなそんな働きでなくて構いません。逆にマルタ、マリアの妹マル、あ マルタの妹マリアのようにね、そうそう、ここにもマリア出てくるんですけど、マルタの妹マリアのようにただ主のそばで御言葉に聞き入る、それだけでも大きな、主に仕えることであるわけですよね。マルタからは叱られましたけども、ね、ちゃんとおもてなししなさいとか言われて怒られたんでしょうけども、けどイエス様はそれをですね、一番大事なことっておっしゃったじゃありませんか、ね、何が一番大事なんですかって、お茶じゃない、お茶じゃない、御言葉が一番大事、もちろんそうなんですけど、何が一番大事かって言ったら、マリアのように主のそばにいるということ、主から離れないということ、それこそが主のもとにとどまることこそが一番大事なこと、どうしても必要なこと、ね、もちろん伝道も必要でしょう、何ですかね、いろんな、社会福祉的な活動も必要なのかもしれませんけども、でも主のもとから離れては意味がないですよね。どうしても必要なことというのは主のもとから離れないということ、これが一番大事ですから、使徒たちのようにね、怯えて恐れて失望して去っていく、そんなことよりも、この女性たちのように何もできなくっても主を案じて遠くから眺めている方が尊い、それが結果神の栄光となるわけですから、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないようにしましょう。私たちのために死んでくださり葬られたイエス様を見つめて心を向け続けていこうではないでしょうか。お祈りしたいと思います。You got it.